とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの桜井さん、吉田さん、そしてインターンの西山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。西山さん、インターンということで本日初ラジオでございますね。
そうですね。
いかがですか？
とても緊張してます。はい。
そうは見えませんが、はい、今日はですね、NPO センターからもお三方お越しなんですけれども、ゲストの方もたくさんお越しいただいています。きっと楽しい30分になるかと思います。どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人日本タイ教育交流協会の代表木村さん、スタッフの広島さん、同志社大学の留学生ヌーディさんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう今お三方をご紹介しましたけれども、改めましてちょっと一人ずつ自己紹介いただけますでしょうか。じゃあ木村さんからお願いします。
はい、ただいま紹介していただきましたNPO 法人日本タイ交流協会の代表をしております、木村と申します。よろしくお願いします。
私はタイから来た同志社大学院の留学生ヌーディと申します。よろしくお願いいたします。
同じくスタッフの広島です。タイが好きで、いろいろお祭りとかやらせていただいてます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、団体が、NPO 法人日本タイ教育交流協会ということで、もう言葉の通りタイに関する団体さんでございます。で、まあ、今日はね、留学生のヌーディさんもお越しいただいてますので、後ほどバッチリお話をいただきたいと思います。じゃあ木村さん、早速なんですけれども、こちらの団体のご紹介をお願いいたします。
はい、NPO になりましてからは、約6年になるんですけども、はい、実際に任意団体としてこの協会を立ち上げたのは今から35年ほど前で、私が20歳代の頃でありまして、
そんな若い頃から
タイへたまたま行って、タイが好きになったということで、また仕事の方の関係で教師をしておりましたので、やはりタイの教育と日本の教育にこう何かこうつながることはできないかなというふうな思いを持ちまして、日本でいろいろ仲間を探して、仲間も犠牲者になったような仲間も多いんですけども、そういう力になって支援をしていくというふうな形で、現在40年を越したような団体であります。主に今ありましたようにタイの教育関係者、子どもたちあるいは先生方を日本へ招聘する事業、あるいは日本へ教育旅行に来る子たちを支援する、また日本からもいろいろ高校生を連れていくというふうなことで、もう600名ぐらいを連れて行っております。そしてタイの良さも知りながら、タイの家庭の温かさも知りながら、本当に喜んでお互い交流し合っているという状況であります。また日本ではタイの好きな方々を相手に、あるいはタイに関心ある方々を相手に、そして日本に住んでいるタイの方々、あるいは留学生も巻き込みまして、いろいろタイの行事と日本の四季と絡めまして、行事をやっても20数年になります。例えば、春の4月でしたら桜の花見と、タイのソンクランというお祭りがありますけれども、それと桜ソンクランという名前で、宇治川あたりで桜の花見をしているというようなことで、また10月11月になりますとモミジと、タイの一番大きな祭りだろうと思うんですけど、ロイカトンっていうのがありまして、モミジとロイカトンをつなげて、 まあ、またタイの方と一緒に、まあ、楽しんでるというふうなこと、はい、それからまたも もう一つはあのタイへスタディーツアーをまあいろいろ組んで
スタディーツアー
行くということですね、
はい、
それから市民の方々にはタイ語の、まあ、教室も開いておりまして、
はい、
やっぱりタイに関心を持っていただくと同時にはタイの言葉がやっぱりしゃべれるというようなことも、目指しております。いろいろ活動しておりますけども、一旦はそういうことであります。
はい、あの木村さんは教師をされていたということでした。その教育現場にいらっしゃって、実際その教育交流ということですけども、タイと日本の教育ってなんかそういった何ですか、ね、似てるとことか違うとことかあったりするんですか？
そうですね、あの、うん、やはり仏教国ですので、お互いに言葉よりもなんか気持ちっていうんですかね、
うんうん、
まあ、笑顔でこう通じ合うというふうなこととか、
はい、
あの非常にあの似通った子ども同士のあのなんていうんですか、
うん、
会話がこう言葉以外でも非常につながるというようなことがありますし、
はい、
たくさん連れて行きましたけども、あのやはりホームステイをして、はい、そこでの家族の在り方とか、
うんうん、
あるいはその仏教とのこう生活との一体感とか、まあ、そういったことに非常にあの新鮮なものを感じて子どもたちは帰ってきますし、
はい、
またタイから来る子どもたちは日本 の, あのいろんな、うん、あのなんていうんですかね、あの几帳面なとことか、あの時間を守るとか、そういうようなこともやっぱり勉強しているようなこともありますし、まあ、お互いにいいところをつかみ合っているという感じはしますけど、はい、
なるほど、はい、ね、もう長いことそういった活動されているということですけれどもタイ、私タイまだ行ったことないんですよね、うん、どうでしょうね、桜井さん、タイのイメージといえば、はい、いかがですか？
そうですね、うん、あの実際タイに行ったことがあるんですけれども、
いいな、はい、
やはりなんかこうあのや優しい、うん、あの皆さんやこう優しくて、
うん、
こうなんかフレンドリーですね、すごくあのすぐ友達に なろうとしてきてくれるというような雰囲気で、うんうんうん、はい、とっても本当にそれは人の温かさを感じましたね。
なるほど、はい、吉田さんいかがですか？
そうですね、私も一度だけタイに行ったこと
は皆さん行ってらっしゃる
んですけどあのやっぱりあの何といってもタイ料理が美味しいなっていうのと、あ、うん、あと先ほど仏教国っていうお話があったんですけども、私もあの寺とか大好きなので、本当にその日常の中にそういう仏教の心があるっていうのが本当に素敵だなと思いました、う
ん、なるほど。西山さんいかがですか？
僕は一度もタイに行ったことがなくて、
仲間がいた。
そうですよ、
はい、
ですね、学生、僕たち学生っていうのはやっぱり英語を勉強してる関係で、こう西洋の文化とかはすごい興味があると思うんですけど、タイっていうことになるとちょっとね、うん、やっぱり知らないことが多いなと思います、うん、僕もムエタイぐらいが、ムエタイが盛んなのかなぐらいしか、うん、はい、僕は分かりませんでした。
ムエタイ、
はい、はあ、
私一番何も知らないかもしれませんねごめんなさいねで、まあ、あのいろんなイメージを抱くんですけれども、あの今日はヌーディーさんにお越しいただいてますんでね、ちょっとタイの文化いろいろ紹介してもらおうかと思います。
そうですね、タイの文化はなんかいろいろありますけど、タイ人に大切な文化今日紹介したいと思います。
はい、
なんか Y ということはタイの挨拶、
Why?
はい、Why の方法ですね。
はい、
Why はなんか年上の方に対しての尊敬を表します。
うん、
はい、Why の形は胸のところに、
はい
はい、あの手を合わせて、あ、
この合掌のイメージですね。
はいはい、と頭をあの指先までに合わせて、それは Why の形になります。
ちょっとお辞儀をするような感じでしょうか。
はい、そうですね、
はい、
Y はなんか挨拶だけではなく、あのごめんなさいとかありがとうとかも Y をします。はい、大事にとても大切なことです。
あ、じゃあ結構この手を合わせるシチュエーションというのは多くなるんですかね？
そうですね、うん、多分みんななんかタイミングとも見ましたと思いますけど、うん、Y とかホテルでなんかスタッフがお会いしますね、最初は。
あ、ありましたね。
ああ、そうなんですね、うん、じゃあ結構これはもう日常に見る姿、
うん、うん、そうですね、
はい、
うん、その後やっぱりタイ料理ですよね。
出ましたね、
はい、 そうですね、タイ料理といえばなんか濃いと辛いの味があってなんか強い香りがする料理が多いと思います。多分一番有名な料理は、うん、トムヤムクンという料理ですよね。トムヤムクンはなんか酸っぱいと辛いと甘い の味を合わせます。
そうか、あれ甘いも入ってるんだ。
はい、そうですね、なんか、うん、ライムと砂糖とダンプラーというフィッシュソース、
はい、フィッシュソース、魚醤でした、
はいはい、そういうものも入ってなんか味がすごい美味しくなります。
うん
、うん、その後モエタイですね。モエタイも有名と思います。
さっき西山さんおっしゃってた、はい、
そうですね、モエタイはなんか後輩の時代に始めてインドと中国の仏系から開発されました。
はい、
でも現在モエタイはスポーツになりました。はい、そして他のスポーツ例えば
格闘技のこと、
はい、キックボクシングとか、はい、MMA とかなんか影響を与えています。
私年末番組でタイキックっていうのを見るんですけど某番組の罰ゲームであれでいいんですか？
ボクシング、でもキックボクシングが足だけ
足
使える
タイキックですよね。
モエタイはなんか手も足も使えます、
うん、はい、なるほど、
はい、
モエタイって言うんだ。
はい、
はい、
それあその後タイの舞踊ですよね、うん、タイの舞踊もすぐタイの時代から始めました。の舞踊なんかタイダンス、
タイの踊り、
はい、
はい、
踊り方、うんうん、なんかインドの文化を影響を受けました。
なるほど、
はい、そしてなんか地域によって舞踊が違います、
うん、その季節によって踊りの種類が違うんですか？
そうですね、形が違います、名前も違います。
うん、
はい、そういうこと
ヌーディーさんも踊るんですか？
そうですね、子供の時踊りましたけど今もう忘れました
、
はい、なんか多分タイの子供たちなんかみんな習いましたかもしれないんですけど。
なるほど、
はい、それはタイにも、有名なことと思います。
はい、
あとタイの祭り終わりますね。なんかこのところ京都は祇園祭りが開きましたね。
はい、夏にありますね。
そうですね、はい、タイでもソンカーンという祭りがあります。多分ソンカーンはタイのお正月です。
あ、じゃあお正月ですか？冬にあるお祭り、
お正月なんか毎年の4月13日から15日まで開いています。はい、水をかけたり、お寺にお参りしたり、そういうなんか休み時間、タイ人に休み時間になります。それで、
はい、
そうですね、
はい、
今まで、
はい、
はい、そんなところで文化をご紹介いただきましたが、
はい、
そうですね、先ほどの我々 NPO がやってるイベントも、
はい、
今おっしゃったソンクランという水かけ祭りと、はい、それから桜の、うん、まあ、花見ということを引っ掛けて、まあ、やってるというようなことでありますし、あと、まあ、文化としてはタイマッサージ、はい、マッサージはどこでもあるのですけども、はい、まあ、値段も安くてお店も多いということで、日本人がバンコクへ行くとマッサージにすぐ入るというようなことで、それもまあ一つの文化かなと私は思ってるんですけども、
ええ、
あとフルーツカービングですね、
はい、
野菜とかフルーツを使って、まあ、料理 この装飾を、
果物 の飾り切りですね。
そうですね、
はい、
そんなのもタイでは非常に歴史的に王室がありまして、
はい、
そこでまあ育ってきた文化でありますので、
そうなんですね、
まあ、そんなのも我々にとっては魅力かなと思いますし、
うんうん、
まあ、あとタイの トクトクっていう乗り物が、
あ、なんか聞いたことある、
三輪車です、はい、何ですかね、
そうです、
三輪車がありまして、ダイハツのね、ミゼットのような形で、
おー、それをに人が運転して、
はい、たくさん乗りますね、あの何人ぐらい乗るんでしょう、多い時はね、
そうですね、最大は3人、
3人ですけど、
3、4人ぐらい
乗れちゃうんだ、乗ってみたことありますよ、
はい、
もっと乗って
ますよ、もっと乗ってますね、
みんな急急に乗ってる感じですか、
そう
です
ね、荷物とか溢れるみたいに積んでね、
まあ6人、6人から10人です、
10人、
10人ぐらいな
んです、すごい三輪車に乗る
三輪車です
、すごい、
洋蔵の記憶社会ですので、
そうですか、は
い、楽しいですね、うん、トクトクなんか乗るのことも、ね、それも文化かなと私は思っています、
はい、
あと やはりタイで私一番最初に、先ほど言いましたように40数年前にタイへ行った時に、まあ、飛行場とかいろんなところでやはりタイ語の響きが非常に
はい、
耳に残って、
タイ語ですか、
タイ語の響きですね、はい、やはり西山さんおっしゃったように英語とか、
うん、
ヨーロッパ言語は我々聞き慣れてるんですけども、まあ、中国語とまた違う5つの声調っていうんですかね、まあまあまあまあまあまあっていうのがあるんですけども、
中国語の、はい、はい、
中国が 4つですね、タイは5つ、
はい、ああそうなんですか、
それがどうもこううまいことこう響きになってるなということが後で分かりまして、何かこうそれ言葉だけが一つの文化芸術のように感じることがあります、まあ、意味は分からないですけど、でまあ、ぜひ今日は留学生の野地、
はい、
さんも来ていただいているので、
嬉しい、
私は後でまた日本語で、
はい、
正式なイベントの紹介させていただきますけども、
はい、
野地さんの方にちょっと次 の, 10月8日に、
はい、
京都市国際交流会館で、行われます我々の行事について、
はい、
ちょっと試しにですね響きを聞いていただくということで、対語をお願いしたいと思います、
はい、じゃあ対語でイベントのご紹介をヌディさんがしてくださるということで、はいはい、楽しみでございます、お願いします
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะขอเชิญชวนทุกท่านไปที่งาน Thai Culture Fair in Kyoto 2017ในวันที่8ตุลาคมนี้ที่เกียวโตคกไซไคคังค่ะโดยงานนี้มาพร้อมกับแคชเฟรสที่ว่า Kyo de Kanjiru Thai no Fu ความเป็นไทยที่สัมผัสได้ในเกียวโตค่ะภายในงานผู้เข้าร่วมจะสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยมากมายทั้งการแสดงรำไทยนาฏศิลป์มีการนวดแผนไทยรวมไปถึงมวยไทยและจะมีการเต้นแบบพื้นบ้านของญี่ปุ่นด้วยค่ะและอีกทั้งยังได้ยังลิ้มรสอาหารไทยมากมายจากร้านอาหารไทยทั้งหมด9ร้านในจังหวัดเกียวโตด้วยค่ะและยังมีของเล็กๆน้อยๆทั้งเสื้อผ้าและของกินที่สามารถซื้อกลับบ้านไปฝากครอบครัวได้และยังมีโอกาสได้ใส่ชุดไทยด้วยค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานจนถึงจบงานจะมีการสุ่มจับรางวัลตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านจะไปเข้าร่วมกันนะคะวันที่8ตุลาคมนี้ที่ Thai Culture Fair in Kyoto 2017ณเกียวโตคกไซไคคังมาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
おっしゃるの分かります。
そうですか、
うん、なんかうっとりして聞いてしまいました。すごいね
難しいでしょうね
全然何言ってるかはもう全く分からないんですけど、それは後で木村さんに教えてもらうということで貴重な体験をさせていただきました。
国際交流会館ここかですね。
そう、
はい、
そう
です
ね。はい、
はい、
こっちですね。
はい、ということで今広島さんから補足をいただきましたですね。はい、
すいません。
はい、ということでですね、このあとちょっと音楽を入れまして、木村さんから日本語で10月のイベント紹介をいただくとしまして、ここで音楽を挟みたいと思います。
はい、この音楽はカラバオからのタイの有名のバンドです。1984年にリリースされた名作メイドインタイランドです。
ไม่มีเป็นกอทอมหอเมืองที่คนตกท่อไม่เอาอย่าไปว่าเขานะไม่เห็นค่าหัวน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัย
แมนอินเมืองไทยแล้วใครจะรับประกัน
ฉันว่าน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้าง
のゲストは NPO 法人日本タイ教育交流協会からお三方にお越しいただいています。いやもう盛り上がりましてね、この音楽聴きますとすっかりタイ気分でございます。はい、ですので先ほどね教えていただきました10月のイベントのご紹介、木村さんお願いしたいと思います。
はい、京都を中心に、関西にお住まいの方々、タイの好きな方々、またタイに関心のある方々、また一度はタイへ行ってみたいというふうな方々、あるいはまだ一度も行っておられない方も、はい、ぜひあの、はい、行った気分にはなると思いますので
、うん、
ぜひ10月8日8日、はい、日曜日、10時から17時まで、行われます。京都市国際交流会館国家という場所ですけれども、日台カルチャーフェア in 京都でお越しください。京都では、またとない、タイの文化に触れる絶好のチャンスではないかと思います。うん、当日はですね、
はい、
食のコーナーと名を打ちまして、タイにあ京都に失礼しました、京都にありますタイのレストラン、プロのレストランの方々が9店、はい、出店していただくことになりました。
すごい。
この機会にですね、本場の美味しいタイ料理をぜひ賞味していただければと思います。メニューは重なっておるようですけども、
はい、
まあ、どの店が美味しいかはまた実際に来ていただいて、そこであの味比べをしていただければと思います、
はい、
それから物産コーナーというのもありまして、タイの小物とかタイのお菓子とか、うん、タイのシャツとかそういったものも販売する予定にしております。それからですね、先ほどあのムッティさんの方から紹介がありました、ステージのコーナーではタイの舞踊、これは少女5歳から7歳の少女が6人来まして、本場から来ましてですね、終日タイ舞踊をステージで見せてくれるというようなことや、またあのタイの大学生なんですけども、タイの人形劇あるいは、楽器演奏をしてくれるというようなこともあります。この会場ではタイマッサージもありますし、
はい、
フルーツカービングのいろんな実際の体験もできますし、またトゥクトゥクに乗って写真を撮ったりですね、タイの衣装を身につけて写真を撮ることもできますし、
トゥクトゥクが来てるんですか。
はい、
あの、まあ、
実物がそこに置いてありますので、
すごい、
ぜひそこで写真を撮っていただくようなことになると思います。
はい、
ぜひあのタイを知らない方も、タイに大いにあの関心のある方もどなたでも無料ですので、
はい、
ぜひ10月8日日曜日、
はい、
京都市国際交流会館へお越しください。
はい、なんかもうすんごい盛りだくさんっぽいですのでね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。そして広島さん、もう一つご紹介が終わりということで、
はい、9月の10日の日曜日、スーパー大黒屋さん、市バスの銀閣寺道のバスを降りてすぐのところにございます。そこで店頭で、お祭りの紹介をさせていただこうと思います。当日はあの留学生にも来ていただきまして、タイの民族衣装と一緒に、なんか撮影できるかなみたいな、
は
い、
大黒屋さんで、
大黒屋さんですね、
はい、
スーパー大黒屋さん、朝の10時から、大体午後3時ぐらいまで、
あ、結構長くいらっしゃるんですね。
体の続く限りあのやろうと思いますので、よろしくお越しくださいませ。
はい、はい、ありがとうございます。 ということで、もうそのいわゆるあれですね、10月 の, あのフェアの、まあ、プレイベント的な形で、はい、9月の10日
10日日曜 日,、
はい、日曜日に、はい、大黒屋さんにもお越しいただけるということでございますね。いやもうほんまにでも今日はすっかりタイ気分をあの満喫させていただきましたけれども、10月にイベント行ったらもっとすごいことになるんでしょうね。はい、じゃあ最後にヌーディーさん、リスナーの皆さんに一言もう一度だけタイ語聞かせてください。
あ、タイ語でいいですか。
はい、お願いします。
ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังสถานีวิทยุ Happy NPO แล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่8ตุลาคมนี้ Thai Culture Fair in Kyoto 2017ที่ Kyoto Kokusai
Koryu Kaikan Kokoka นะครับ
ค่ะมาร่วมเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ฮิโรชิมาซังちょっと通訳お願いできますか。
通訳、はい、聞いていただいている皆さんありがとうございました。あとはお祭りの紹介ですね。10月8日、ここか国際交流会館、地下鉄の東西線蹴上げを降りていただいてすぐ6分ですか、コクナティーラが、
はい、
ありますので、どうぞ皆さんお越しください。タイからお越しくださいですか、ムーディーさん、はい、
はい、ということで皆さん、はい、ぜひお越しください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。